滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、2024年の6月から実に8ヶ月ぶりの3回目の登場となります、一般社団法人リベラルコンサルティング協議会代表理事でいらっしゃいます森田昇さんです。よろしくお願いします。
おい、リベコの森田です。よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
では改めまして森田さん、今日はですね、森田さんの普段思っていらっしゃること、思いの丈をね目いっぱい話していただこうと思います。もうまあ3回目なんでね、もうレギュラーと言ってもいいぐらいのねそうですからね。はい、まあ1年は経ちませんけれども、やっぱ8ヶ月っていうようなところの期間でね、まあいろんなことが起こっているのかななんて思うんですけれども、まあ特筆すべきはですね、これ3冊目の本になるんですかね。まあ、
一応カウント的には4冊目ですかね。
カウント的には4冊目。はい、ね。4冊目の本、キャリコン1年目の教科書、ね、っていう風な本がね、まあこれが発売されましてということでですね、まあこうキャリコンの業界にもそうですし、就労ね、されてる、まあ労働者の方にもね、向けてっていうようなところで、まあいろんなこうメッセージを投げかけてらっしゃるね、いうようなところです。まあこの本、まあ読ませていただいてなんですけどね、やっぱこう何度も出てくるのがこう、探求の螺旋。
これ探求の螺旋。
探求の螺旋。ね、この探求の螺旋のキーワードがね、もう本当に随所に散りばめられていて、いやーもう、まあこれね、本の中身に触れることになるのでね、まあどうかななんて思うんですけど、まあ森田さんの口からこうね、探求の螺旋って何なのかね、ちょっと教えてもらえるとね、いいなと思うんですが。
はい。まあ、探求の螺旋って一言で言っちゃってますけれども、うんうん、キャリアコンサルティングの6つのステップってあるじゃないですか。
はいはい。
自己理解、仕事理解、啓発的経験、意思決定、方策の実行適用。
はい。
で、この前半の3つ、はい、自己理解、仕事理解、啓発的経験、
はい、
この3つを繰り返せっていうので、うんうん、螺旋という言葉を使ってるんですね。
なるほど。そこをこう繰り返すっていうのは、やっぱりすごい意味があるってことですかね。
ええ、仕事理解の前に自己理解しますけれども、うん、でも自己理解をがっつりやってから仕事理解をするとかではなくて、
うんうん、
だって仕事って体験しなきゃ自分に合ってるかってないかってわからないじゃないですか。
そうそうです、そうです、そうです。
ということは、自己理解を初回はさらっとやって、
うんうん、
で、仕事理解、
うん、
で仕事を調べて、
うん、
実際にちょっと体験しようよ、
うんうんうん、
啓発的経験しようよ、
うんうん、
で啓発的経験して、あ、仕事、まあ、自分がやりたい仕事とか、うん、自分に向いてる仕事とかを一回体験してみて、
うんうん、
じゃあそれについて自分はどう思ったのか、
うんうん、
本当に向いてるのか、やりたいことなのかっていうのをまた自己理解に戻ろうよ、
うんうんうん、
で自分に向いていると思ったら、
うん、
もう少し詳しい仕事理解、業界のチェックとか、やりたいことがどういうふうに行われるのかっていう考えとかもできると思うんですよ。で、またちょっと試しにやってみようよって言って、啓発的経験がまた来て、
うん、
で、やってみた結果どうだったって言って、また自己理解に戻る。これをこう、少なくとも2回転か3回転すると、意思決定まで進めるのかなっていうのが。
なるほど、なるほど。
この探究の螺旋なんですね。
なかなかね、斬新でありながら、現実に即したところですよね。
ですよね。
やってみないと正直わかんないです。
ですよ。
ね、うん。で、まあ、例えば学生とかだったら、インターンシップとかありますけれど、
ねえ、
ちょこっとね、仕事に触れるっていうふうなところだけで、そんなね、自分に合ってるかどうかって、やっぱわかんないです。
わかんないですからね。一回触れてみた上で、また自己理解するじゃないですか。はい、本当に向いてるのか向いてないのか、もっと詳しく調べようとかって。
フィードバックも得ますからね。やることでね、
そうなんですよ。今、竹本さんがおっしゃっていただいた通り、これもともと、就職活動、就活でやることを、キャリコンに落とし込んだやつなんですよ。やっぱ就活生って今おっしゃっていただいた通り、はい、自己理解がっつりやる前に、とりあえずインターンとかに行って、仕事っていうものを体験した方がいいじゃないですか。で、自己理解に戻ってきて、で、また仕事理解で、業界とか、業種とかチェックして、で、また短期のインターンなり、長期のインターンなり、あるいは OB、OG 訪問なり行って、話を聞いて、また自己理解に戻るって。あれ何回もやるんで、それなんですよ。 まあ、ちなみにそのネタは3冊目の本に書いたんですけど、
うん、あ
はい、
3冊目の本のどこにどう書いてます？
あの3冊目 の、 あの就活の技法っていう本に、はいはい、そこではですね、
うん、
あの就活公開マップっていう言葉を使っていて、公開ってあの海を渡るやつですけれども、うんうんうん、そうやってあのぐるぐる回りながら、うん、いろんな世界を旅して、
うんうん、
自己理解を深めていってね、うん、自己分析していってねっていうふうに、ん、あの書いたんですよ。
うん、
それをこうキャリコンに落とし込んだら、うん、螺旋っていう言葉になったよ。
なるほど。やっぱりちゃんと繋がってるんですね。前の
繋がってますよね。ね、
全部が繋がってますよね。
ええーうん。なんでね、私の本4冊出てますんで、全部読んでほしいなって思ってます。
いや、本当そうですよ。著者ってね、結構やっぱそうなんですよね。いろいろこう違う角度のやつを本出しているように思えても、実はね、根底繋がってたりとかしますからね。
ええー、切り口が違かったりしたりしてるだけとかありますからね。
うんうん、ねえ、そうです、そうです。ね、あの今のね就活のお話もね、航海ってね、あの海を渡るっていうようなところですけれども、同じようなことやってても違う角度から光を当てたりとか、違う角度でちょっとこうね体験してみたりとかすると、自分自身の角度もね変わるし、で合ってるかどうかとか、危険なのかそれとも安全なのかなんていうようなことも分かってきますからね。でそういうのをいろいろと繰り返して体験して、で初めてこれでよしみたいな形で決められるっていう風なのがやっぱり一番いいところですからね。
うん。
まあだからそれがやっぱりこうあれですかね。まあ一年目の教科書っていうぐらいですからね、あの成り立ての方にとってはすごい大事なことだっていう風に捉えてらっしゃるのかななんて思うんですが、どうですか？
いや、そうなんですよね。こう成り立ての方で、大体の方が言うのは、うん、資格を取ったけど、次何していいのかわからないって、
うんうんうん、
大体の方言うんで、
うん、
だったら探究の螺旋回してみようぜ。
うんと。ね。そう、一歩をなかなか踏み出さないんですよね。
ね。
うん。
で、それ考えたんですよ。なんで一歩踏み出せないのかな、
うん。はいはい。
一歩を踏み出すやり方が、公開されてないじゃないですか。
うん、そう、あ、そうね。確かに。まあ、言ってみればね、どの業界もその一歩の踏み出し方って公開されてないじゃないかなと思いますけど、どうですか？まあ、キャリコン特になんかブラックボックスというか、どうやってみんなそこの位置に行ったのかって誰も教えてくれないですよね。
そうなんですよ。特にブラックボックスだなと思っていて、
うん。
まあ、これが、まあ、私が持っているもう一つの資格の中小企業診断士とかであれば、
はいはい
はいはい、大体まあ一回協会に入れば、協、
うんうん、
会の中でこうイベントがあったり、う
ん、ありますあります
先輩方と喋れたりして、
うんうん、
なんとなく自分の目指すべき姿とか、ロールモデルとかが見つかっていくんですけれども、
うんうんうん、
キャリコンでそういうね、協会ってあったっけみたいな。
うん、そうなんですよ。ね、ロールモデルは自分から探しに行けみたいなやつ
、
ねうん、そういう風になっているから、だから結局自分の理想というか頭の中でこうなったらいいなみたいな仮想現実みたいなやつを作って、で、結局ターゲットは誰みたいなのがわかんないまんま、ターゲットとなるお客さんがいないところでビジネスしようみたいなのがすごく多くなっていて、で、なんかおかしくなってるっていうのが、まあ、もうずっと僕それを見続けてもう十何年ですもんね。不思議ですよね、本当にね。なんか先輩の手ほどきとかね、あってもいいのになって感じですけどね。
ねえ、まあ、その手ほどきが、うんまあ、してる人もいるんでしょうけれども、
はいはいはい、
あまり広まってないというか、
そうね。
が、まあ私たちも含めて頑張んなきゃなと思うんですけれども、
そうですけどね、
だったらその手ほどきをもう本にしちゃえばいいじゃない。
うん、ああ、そうそうそう。ね。まあそれでこれが1年目の教科書がね、あるなって。まあ、なんか、まあ、満を持してっていうところですよね。
うん。そうなんですよね。満を持してになっちゃったんですよね。
ああ。でも、これ、ここに至るまでってやっぱ何年もかかってるんじゃないですか？
そうですね。言ってしまえば、うん、
放送も含めてね、
うん。放送とかも含めたら、実質4年はかかってるんですよ。
ああ、やっぱね。
っていうのが、この本、もともとのコンセプトとしては、うん、私の1冊目の本。う
ん、はいはい。
まあ、売れるスモールビジネスの成功戦略っていう本なんですけれども、はいはい、あれをキャリコン向けに、
うん、
再構築したのがこの本なんですね。
ああ、なるほど。
あの本で、うん、キャリコン向けに書けなかった部分とか、
はいはい、
より第一歩目、一年目に特化した初級編みたいなものを作りたかったっていうのが、ずっと4年あって、
ああ、まあ、やっぱり出版社の意向っていうのがね、
ね。
ありますよね。出版社は本を売るのがね、仕事だから、売れる本を作るっていうのが、まあ、大前提なのでね。
そうなんですよね。なんで、もう、この本のタイトルからして、キャリコンしか売れない本ですからね。
そうです。しかも、1年目ってなってるから、1年目の人対象だから、さらにこうね、ターゲットが狭まっていくと。
もうニッチすぎるんですよね。
そうなんですよね。でもまあ以前だったらね、なかなかこういうの出版って難しかった時代だったと思いますけど、今ね、結構そういうね、狭い範囲のところもね、出すようにね、なってきてますもんね。
ねえ、こういう狭いところでも商業出版可能になりましたからね。
まあいろんな、まあ出版社の方もそうですし、まあ出版社卒業されてね、フリーやってらっしゃる方もね、いろいろいらっ
ね
しゃいます。まあそういった方もエクスとかでね、いろいろ活動されてたりとかもします
え。
しね。あ、そうだ、そうだ。まあ、今、X がね、ちょっと出ましたですけどね、森田さん、ね、リベラルコンサルティング協議会、ね、いうふうなこと。X もすごい、ね、たくさんポストされてらっしゃいますけれども、なんかこう、X とかのポストで、森田さんが気をつけてらっしゃることっていうか、これだけは、こう、貫きたいみたいなやつは、なんかあるんです
まあ、これだけはっていうのは、もう、キャリアコンサルタントっていう資格を広めたいんで、ねえ、なんで、キャリアコンサルタントをディスることはやめておこうですよ。
ですよね。そうなんですよ。まあ、あと、マウント取るみたいなやつですよね。
それはやめよう。
そうなんです。まあ、僕も最近ずっとやり続けてはいるんですけど、ディスることはやらない。もうそれは同じですね、やっぱりね。
ねえ。でね、ディスったらバズるの分かってるんですよ。ただ、バズるのと機会に、私の今までの信用を失いますから。
そうなんですよね。そう。だからまあ、これからね、まあ、今も発言されてる方もね、まあ、おせっかいかもしれないですけれども、バズったら勝ちっていうのではないですしね。
そう
で、
なんですよ。
逆に品位が下がるというかね、その、ご自身のね、品位が下がってしまうっていうね、ところがあるから、だからまあね、お互いのことをいろいろこうね、言い合いなんかするっていうふうなね、いいことは起こんないですからね。
ですよね。レスバーしてもいいことないですからね。まあもちろんディスられたら、ディスり返すではないですけれども、反論はしますよ。もちろん。キャリコンっていい資格だよって、意味あるよって。稼げるよって言いますけどね。
まあ、大人の対応ですよね。
特に私たち実名でやってますからね。
そうなんですよね。何々ちゃん先生みたいなやつとかね、たくさんありますしね。まあ、やるんだったらやっぱりね、まあ僕はやっぱり実名でやってね、先生のね、やる方がいいと思いますし、ね、まあみんな普及されることを願っているはずだなっていうふうに思いますから、
そうですよね。
まあ一日に必ず1ポストは、いや、必ずしてらっしゃいますよね。大体何ポストぐらいされてるんですか、X では。
本当に極端な時があって、いっぱいポストするときには10個ぐらい、1日ポストするときもあれば、ポストしない日とかって言うと、本当に土日とかだと競馬の結果しかつぶやかないみたいな。
むちゃくちゃ個人的な
めちゃくちゃ個人的なことしか言わないみたいな。
まあ、混ぜるっていうふうなのがね、やっぱりね、X としてはね、戦略としては個性ね、とところがね、浮き立ちますんでね、いいですよね。
完全にビジネスアカウントでやってるわけではないですから、で、あくまでもソーシャルメディアなんで、社会的なつながりを皆さんと作るためにやっているものだから、あと個性出したいですし、せっかく実務でやってるんだから、森田の人となりっていうものもわかるような
そうです
もの
ね。
をするっていうのは心がけてますね。
そうですよね。エクソン使われるとやっぱそういう感じですもんね。
楽しもうよですよね。
まあ、エクソを通じてね、もっとキャリコンのね、横のつながりができたらな、なんていうふうに思いますしね。まあ、お互いがね、ホストにこう、なんか返信したりと、返信っていうのが リプライ、返信もリプライもあれか。
リプライもコメントも、まあ何で
コメ
も、
ントにコメントで、入れたり
引
と
用で
か
も。
ね、いうふうな。まあ、そういうのが、こう、やっぱりつながりで横で見れていくと、その賑やかさとかね、やっぱり出て、個性とか、人とのつながりの温かさっていうのがね、出てくるので、もっともっとやれるといいなぁなんていうふうにね、思ってるんですけど、もちろん皆さんなんか個人の、スタンドプレーに走りがちだなぁなんて、すごいなんか、最近思いますけどね。
まあそうですね。まあ私は勝手にキャリコン業界を背負ってるぞっていう覚悟は持っているんで。
いや、 最近ね、拝見してて、やっぱりすごいその覚悟っていうのが、なんか強くなったんじゃないのかなって思ったりするんですけど、前から変わりません？
よりそこの覚悟を発言に乗せているのは確かですね。
今、リベコの方で、理事の方っていうのが全部4人いらっしゃるんですか？
今、3人ですか
今
ね。
3人ですよね。じゃあ3人の方がそれぞれ、まあ、覚悟を持ってやってるみたいな感じですか？
まあそうですけどね。ただまあ、リベコは公式アカウントもあるんで、公式的なことは公式アカウントがつぶやいていて、あとは理事さんに結構バラバラですから、
まあ、業界もバラバラって言うだけバラバラですからね。
業界もバラバラですし、やってることもバラバラですし、共通項はキャリアコンサルタントですっていうだけですからね。
まあ、活動自体の状況も、まあ、前回は8ヶ月前ですね、6月にお越しいただきました。活動自体もやっぱり変化があるって感じですか、リベコについては。
リベコについては、基本フォーマットが、活動のフォーマットが決まっているんで、そこに関してはもうずっと継続的にやっているだけではあるんですが、ただまあその活動報告ではないですけれども、活動を見てもらうための発信として、YouTube と X はすごく力を入れて広めているっていうところが変わってきてるかなですね。
そうですよね。今、YouTube の動画、必ず毎週1個新しいの上がってますか？もっと頻度、高いですか？
そうですね。週によっては2回上がりますし、週によっては1回ですし、みたいな。まあ、毎週何かしら上げることを頑張っているところですね。
ちなみに、どんな動画が上がっていってる感じですか？前はね、なんかこう、キャリコンの、なんか検定の、まあ、関連のね、対策とか含めてのやつとか上げてらっしゃったかなと思うんですけど。
そうですね。比率的には、試験対策とか試験に関することっていうのは、まあ、3分の1ぐらいに抑えておいて、あとの3分の2は、この資格を取った後に、じゃあ何やるの？どうするの？っていうところですね。
だいぶ具体的ですよね。
そこを YouTube で動画でやってる方ってほとんどいないですからね。
そうですね。やっぱり明らかにならないというか、まあね、先ほどもあったブラックボックスみたいなところがね、ありますから、まあ、ある意味こう、開けてしまうというのはパンドラの箱かもしれないんですけど。
しかもそれをね、否定形で開けないで、肯定的に開けるっていうのは、なかなかいないですから。
そうですね。例えばどんなやつを挙げてらっしゃいます？
もう例えばですね、資格取ったら何やるのっていう、もう、ファーストステップ、セカンドステップみたいな動画も上げてますし、あと、それこそ副業をやってみたいであったり、会社の中で活かしたいであったり、この資格を活かした転職をしてみたいとか、まあ、そういう資格を取った後、いろんな世界の選択肢ってあると思うんですけれども、その選択肢一つ一つに対して解説するような動画とかも上げてます。
そういうのを上げてる人っていうかね、ガチでそういう内容のやつをやってらっしゃる方って本当いないですよね。受け狙いか、まあ大したことないね、どうしようもないやつかぐらいしか 見ませんからね。いや、本当ね、キャリコンの方々にとっては、そういうふうな動画としてあるっていうのを見たらいいし、それをね、活用したらいいのになっていうのが、すごい思いますよね。
思うんですけどね。いかんせん、そういう動画って再生回数はあまり伸びないんですよ。
ねえ、そう。ねえ、なんだろうな。僕も養成講座やってたりとかして、まあ、一番最初にこう参加されて、どういうふうなことをね、目的にこの養成講座参加されましたかなんてお話を伺いますけど、で皆さんやっぱり目的持って、ね、この資格を取得して、こうなるんだってね、おっしゃるんですけれども、試験が終わってしばらく経つと、静かになってるというのがすごく多いし、正直そのキャリアコンサルタント10万人計画ってあったじゃないですか。
ありましたね。
24年度までっていうやつで、今7万人、まあちょい8万人いかないぐらいで登録が終わってるんですけれど、養成講座受講した人が11万人いるから、キャリアコンサルタントの10万人計画は、10万人はいったよっていうふうな話にね、なっているような、いないような、
まあ、そうなっちゃいましたからね。
まあ、更新するとかしないとかは、まあ、ともかくとしてですけれども、まあ、なんかその最初にお持ちになってたお考えっていうふうなのが、だんだんと消えていくっていうふうな、静かになっていってしまうっていうのが、すごい残念だなっていうふうなのは、ずっとやっぱり思っていて、森田さんもそうですか？ どうですか？
そうなんですよ。うん、だからこその、この本ですよね。
ですよね。
キャリコン1年目の教科書は。
そうそうそう、1年目、そうそう。ね。はい。そうそう。螺旋を描いてね。探究の螺旋を描きながらね。少しずついろいろとね、やっていって、自分のしっくりくるところとか、自分のリソースを増やしていくって、やればいいのになっていうことなんですけれど、ね、なんか途中で諦めてしまうっていうね、方がね、やっぱり、まあ多いから。だからまあこの本ですよね、本当にね。
で、まあ本の通りにやってもらえれば、必ず活動は続くとは思っているんですけれども。
そうです、そうです。
だからいかんせん、まあこれは私たちも頑張んなきゃなと思っているのが、そうやって活動している方があまり発信してないじゃないですか。
そうですね。
活動ね、しっかりしてる方って私が知ってる方だけでもすごく多いのに、じゃあその方が実際にどんな考えでどんなことをやって、この先どういった姿になっていくのかっていうのがあまり見えないんですよね。
そうですね。あの、情報発信が下手っていうのもあります。
ね。
そうなんですよ。
で、かつ情報発信してる方のほとんどが、試験対策ばっかりなんですよね。
そうですね。うん。まあ、今、その試験対策もね、まあ受験される方もね、いらっしゃいますけれども、まあ事実ね、数もね、そんなに多くなくなってきているっていうところもあるから、まあどうしてもそちら側によるのは仕方がないところですけれど、ただ、なった後っていうようなところですよね。やっぱりまあビジネス視点持ってね、やる、そういう分野だと私自身は思っていますんでね。だから本の中にも集客の上語っていうことがね、入ってて、はい、ファネルのことですよね、
簡単。それはファネルですからね。
基本中の基本ですよね。集客におけるね。
そうなんですよ。これマーケティングの基本だろうって。
ね、集客の上語という、このね、ひらがなに直してしまうというね。まあ、そこまで降りていかないとって、そこまで降りていって、でもっていう風なところのビジネス感覚の、まあ、乏しさといいますかね。で、活動のやり方ですよね。まあ、メディアの使い方もそうですし、うん、ね、この間も言われました。滝本さんまでにはなる必要は私ないんですっていう話があって。いや、皆さんまでにって、まあ、別に僕も大したことはないんですけれども、そこまでやらなくてもいいけれども、ちょっとが、ちやほやされたいみたいな感じになるっていう。それって一番難しいと思うんですよね。
ですよね。結果的にチヤホヤされるようにはなるかもしれませんけれども、そこまでにはどれぐらいの活動量が必要なんだですからね。
そうですね。だからまあ本当に、まあ森田さんもその SNS とかで拝見する以外にもね、やっぱり水面下でたくさんね、活動されていらっしゃるからこそだと思いますし、ね、見えてるところはやっぱり一部だけ。いや、みんなそうなんです。
ね、みんなそうなんですよね。もがいてますからね、私たちは水面下で。
もがき倒しているね、ところかもしれないですけどね。まあ、森田さん、私が拝見しているところでは、やはりその本を、ね、はい、出すっていうふうなところが、まあ一つ核になっているのかな、なんていうふうに思いますけど。うん、まあ、森田さんの中で本を出すっていうことは、どういうふうな位置づけなんですか？
まあ、位置づけ何個かあるんですけれども、うん、はいはい、最大の位置づけとしては、キャリアコンサルタント業界の中って考えると、うんうん、そんなにたくさん本出してる人いないじゃない。
そう、そうなんです。
差別化です。はい。
そうなんですよね。そうなんですよ。ね、まあ僕もそうだったんですよね。その、ガラ空きのところをですね、やっぱり先出したもん勝ちっていうところがあって、はい、まあ、僕はまあ、キャリコンで1000万っていう本を出しましたです、ね、その後誰も稼ぐ本出してないから。
ね。
出したもん勝ちなの、ガラ空きだからね。
そうそうそう。
それでポジションはやっぱり取っちゃうっていうのは、やっぱりすごい大事ですしね。まあ、うん、ビジネスやるにあたっては、USP ではないかもしれないけども、ね、そう、自分は何ですかっていうふうな時に説明はちゃんとつくっていうのが、ね、やっぱり必要ですし、その方が楽だし簡単だからね。
そうなんですよね。本は一生使えますからね。
ね、そうです、そうです。ね、今あれですよね。またもう一つ執筆始まってる感じですかね。
ねえ、5冊目。
ねえ。
6月に出す予定です。
おぉ、いいっすね。まあなんか結構じっくり時間かけてる感じしますけどね。今もうね、これ夏なんでね。はい。
いやいやいやいやいやいやいやいや、締め切りまで間に合うかどうか頑張んなきゃなって。
ああ、そんなあれですか。手こん
な
やつ、は
い。結構タイトなんで頑張ります。
すごいですね、やっぱりね。いや、本当に本書くってすごい大変なんですよね。他にも仕事あるけれどもね、最優先にしなきゃいけないというぐらい、その覚悟の勢いでやんないとね、なかなか仕上がらないところもありますし。
ですね、本当に。
うん、今 AI とかね、使ってね、効率よくやったりとかもできるんですけど、森田さん AI とか使ってないんですか？
いや、チャット GPT 使ってますよ。
はい。
ね、このキャリコン1年目の教科書も、はい、チャット GPT と対話しながら作ってるんで、
はい、はい、はいはい。
やっぱり昔に比べると生産性はかなり上がってはいるんですよ。
そうですよね。うん。まあ、僕なんかも本当に触らない日がないし、仕事で使わない日はない。っていうところまで来ているのでですね。はい、まあ、周りの方は知りませんよ。だけど、業務の効率化ってなったら、本当、壁打ちするのに、まあ、ものすごい最適なのでですね、自分の知らなかった角度も教えてくれますしね。うん、ね。まあ、僕自身はこうね、これからやっぱり AI 時代といいますか、AI どれぐらい使いこなせるかっていうふうなところ、うん、まあ、我々の仕事もそれ奪われるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。いうことでですね、まあ、時間の方もですね、はい。いろいろぐだぐだと今回ね、もうレギュラーと言ってもいいぐらいのね、ところでね、お話伺ってますから、本当に毎回いつもありがとうございますね。
いやいや、こちらこそいつもありがとうございます。
はい。ね、時間の方迫ってきてはおりますけれどもね、何かこう、告知したいこととかですね、なんか、お話忘れたこととかなんかないですか？
まあ、私の情報発信の軸が今、はい、X とYouTube ですので、はいはい、どちらか見ていただけると嬉しいなですね。
まあ、検索方法からね、お話しいただいてもいいかもしれないです。どう検索したら、こう、パッと出てきそうですかね。
あ、もう、X は私の名前でググれば、一発で出ますので。
そうですね。
はい。
森田のボールさんっていらっしゃらないですね、あんまね。
いらっしゃらないですからね。うんうん、で、YouTube でも、私の名前でもいいですし、
はい、
あとは、リベコの正式名称、リベラルコンサルティング協議会だと分かりやすいですかね。
今はその動画ね、先ほどもお話だったかもしれない何本ぐらい上がってますか？
ああ、まあ、ショートとか、
はい、
あと動画講座とか含めたら、うん、もう300本近く上がってますし、
すごいですね。
本編だけでも、確か160本は超えてるんで、
すごい、見応えめっちゃありますよね、コンテンツとして。めっちゃ充実してますね。
うん、ねえ、たくさん面白いこと喋ってると自負はありますので、見ていただけると嬉しいな。
ね、ぜひぜひね、
ぜひぜひ、
ね、お聞きいただいてるね、リスナーの皆さんね、ぜひYouTube もね、メディアとして見てもらって、
ね、
ね、X も見ていただいて、ね、やっぱり情報発信すごい大事ですから、
うん、
ね、ご自身の存在をね、知ってもらうっていうふうなことって、すごい大事なことですし、それをしないことには売れるキャリコにはならないですからね。
難しいですよね。
うん、ね、ということでですね。はい。ありがとうございますね。何回もね、出ていただきまして、本当に。まあ、毎回ね、新しい発見度をね、驚きをいただいてるね、森田さんですんで、ね、これからもね、またご活躍をね、お祈りしましてということでですね。はい。今日はですね、わざわざお越しいただきまして、ありがとうございました。一般社団法人、リベラルコンサルティング協議会代表理事でいらっしゃいます、森田昇さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。